76.9 FM High.
みなさんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さんおはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は古庄自動車学校社長前田兵衛さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、古庄自動車学校社長の前田兵衛さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。前田さんは昭和54年の生まれで静岡市のご出身です。武蔵工業大学、現在の東京都市大学をご卒業後、東京の IT 企業でモバイルコンテンツの企画運営に携わってきました。その後父親の経営する古庄自動車学校に入社、専務を経て昨年社長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、前田さんおはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
よろしくお願いします。
今紹介しておりますと前田兵衛さんとおっしゃる、
はい、
その前田さんはともかくとして兵衛っていうのがですね、
はい、
非常になんていうかクラシックであってモダンであってですね、
ありがとうござい
ます。素敵な名前ですよね。今の若い人っていうか若いお母さんやお父さんがつけそうな名前ですけどね。
あ、そうです。
その頃だとちょっと珍しいかもしれませんね。
そうですね。一発で読んでもらえることは結構少ないですね。
普通なんて子供の頃呼ばれました？
これでカップラーメンのどん兵衛のベーと同じ字なものでベーとよく呼ばれておりましたね。
あ、ベーね。なるほどね。でもとっても素晴らしいっていうか素敵な名前ですよね。
ありがとうございます。
で生まれ育ちも静岡ということで、
はい、
もうずっと古くから何代も静岡なんですか。
そうですね、はい、私で7代目と聞いております。
あ、すごいですね。静岡ってのは本当に歴史が奥深いって言いますかね。9代目だとかね、なんかよく言うんですけど、僕らよその人間、よそから来た人間から見るとたまげちゃいますね。だから、なんて言いますかね、おじいさんおばあさんじゃなくて加護町の時代からどっかつながってるみたいなね、ところがありますよね。それでいて比較的こうよその人を温かく受け入れてくれるような、
はい、
その地域性っていうかね、市民性っていうのがあるんですよね。
穏やかでいいですよね。
そうですね。54年の7月の生まれということになると現在33歳ですね、
はい、
この番組も800人ぐらいやっているんでしょうか、一番若い方の人々じゃないでしょうかね、
そんなに
はい、そんなにありますね、
恐縮です。
なんか拝見すると見るからにこうジェントルマンって言いますかね、まだ独身の青年紳士だっていうふうな感じがしますよね。
いやー、とんでもないですよ。ありがとうございます。
なんかお子さんがお生まれだった、
はい、この8月に生まれたばっかりで男の子が、は
い、ああ、じゃあ8代目ができた。
そうですね。
かわいいでしょ。
もう今は本当にかわいい盛りで、家に帰ると撫で回して可愛がってます、
ね、これだんだん小学校から中学行くとなかなか言うこと聞かなくなってですね。まあそれまではできるだけ可愛がってあげないとね、いけないんでしょうけれどもね。
そうですね。
ところで、まあ時間遡るんですけれども、54年の生まれで小中学校高等学校とも静岡ということですけれども、
はい、
子供さんの頃はね、自分で言うのはおかしいかもしれませんけど、はい、どんなお子さんだったですか。
そうですね、ちょっと体があまり丈夫じゃなかったもので、そんなこともあって、水泳や剣道を、やらせてもらってたんですね。それでこう、外に出るって言ったら大体そのようなスポーツをするぐらいで、でその頃は、レゴっていうブロックが、はい、今もあるんですよね、結構レゴのブロックたくさん買ってもらって、でそれをこう家でいろんなものを作って遊んでるっていうのが多かったですね。
レゴって何ですか？
ブロックですね。
なんかカラフルな色とりどりの。
そうです
ね。素敵なお子さんだったんですね。なんかね、指先。
インドアですね。
まあそうですか。でも今はお丈夫なんでしょ？
そうですね。おかげさまで。
うん、で大学が武蔵工業大学というところで、
はいはい、
情報工学かなんかそういうのを勉強されたんですか？
私のいた学部は環境情報学部と申しまして、今は環境というところはエコであったり、地球の汚染について勉強するところと、あと情報というのは、コンピューターの扱いのところを勉強するような、そんなことをミックスさせた学部でした。
うん、そうですか。現在の IT そのものですね。は
い、そうですね。
うーん、
大学時代はちょうど携帯電話がたくさん出てきた頃で、
うん、
私も携帯電話をその当時大学に入ってからすぐに買ったんですけども、すごく面白くてですね、うん、で i モードとか、うん、インターネットなんかもいろいろできるようなことが増えて、でいろんなたくさんできることあるんだということで、携帯の業界に興味を持ち始めたんですね。それでいろんな機種を触っていじっては遊んでました。
しかしですね、今の IT 時代のね、
はい、
情報化時代の先端を行ってたわけですよね。
今となってはそうですね、もうみんな無法地帯だったんでね、みんないろんなことやってたんですけども、
ところで大学そのものは武蔵工業大学は現在の東京都市大学っていうんですか、
はい、そういうふうに私たちが卒業した後に名前が変わられたようですね。
うん、私どもはやっぱり武蔵工業大学って言った方が馴染みがあるしですね。
あ、そうでした。
なんとなくこうね、うん、いいなって感じするんですけど、東京都市大学ってなんか無機的な感じがしちゃってね。
私も自分が卒業した頃の名前が武蔵がついていたもので、うん、そっちの方が愛着はありますね。
学生時代はどんな、今、まあ、IT 関係のね、その、
はい、
携帯電話が出た頃っていうことですけど、他にスポーツとか、なんか、文化活動とかそういうのはおやりになったんですか？
そうですね、学生時代は、オートバイに興味を持ち始めて、バイクを買ってですね、それこそ東京静岡の行き来はバイクでいつも、してましたし、でバイクでツーリングに、伊豆の方にツーリングに行ったり、バイク仲間といろんなとこに行ったりというのをよくしていました。
大型の250とかそういう、そういう元大きな、
そうですね、 250cc、400cc で最後 200cc に乗りましたね。
そうですか。いや、いろいろ、まあ、なんて言いますか、若い時代を楽しんだって言いますかね、勉強し楽しんだ古き良き時代だったって言えるのかもしれませんね。
まあ、自由な時間があった時代ですね。
で卒業されてすぐ静岡に帰ってこられたんじゃなくて、東京で就職されたわけですか？
はい、先ほども申し上げた携帯のコンテンツや機能に非常に興味があったもので、まあ、その仕事をしてみたいと思って、で東京で就職活動をしまして、で渋谷区にあるんですけども、そちらの会社に、就職いたしました。
何年ぐらいおられた？
こちらで4年間過ごしました。はい、
やっぱりモバイル関係の、
はい、
まあいろんなツールって言いますか、
そうですね、
そういうものを開発したり、はい、企画したりなんかするということですか？
そうですね、i モードという、はい、携帯でインターネットができるサービスをドコモさんがやってまして、こちらでその いろんなインターネットサイトを作ることができたんですね。でそこで、着メロのサイトを作ったり、壁紙を配布するサイトを作ったり、
あ、なるほどね、
というのの中で私がいくつか企画したようなものもありましたので、非常に楽しい時代でした ね。
好きなことと仕事が一緒になったって、こんな幸せなことはないですね。
でも一個大変なことがあって、携帯電話の機種がもう毎半年ごとに何機種も何機種も出るもんで、 最終的にはもう200機種ぐらい、そんなに多くはなかったかな、オーバーに言い過ぎたかもしれないですけど、うん、何機種もその会社に並んでるんですよ。うん、で、この全ての端末でちゃんと動作するかっていうのを確認しなきゃいけないっていう作業が、もう半年ごとにどんどんどんどんその機種が増えるもので、うん、とても大変な作業になってきましたね。
間違ったことなんてないですか？
間違ったことも何度もありますので大変でした。
しょうがないですよね、要するに走りって言いますかね。
そうですね、
そういう時代ならね、試行錯誤みたいなものもあるんでしょうし、ね、はい、トライアンドエラーっていうのはありますからね。そうですか。それからまあ、4年ほど東京のそこの会社へ勤められて、
はい、
静岡へ戻ってこられて、
はい、
まあ、お父さんの仕事を手伝うというふうなことになったわけですね。
はい、
うん、その時はもうあれですか、初めからその静岡へ帰ってくるというふうなことは自分の意識の中にあったわけですか？
そうですね、ありましたね。特に父は、継いでほしいということを聞いたことはなく、私はもう小学校時代から、父が、社長だということは知っていましたので、いずれも私がいずれかは、やるんではないかというふうには自然と思っていました。
しかし本当に出来のいいお子さんっていうね、お父さんにとってみればこんなに頼りになる息子はいないんじゃないですかね。
父が聞いたら吹き出します、
ね、爽やか談話室は古庄自動車学校社長前田兵衛さんをお招きしております。
まあ、IT 関係の仕事とね、その自動車学校っていうのは、はい、まあ、ある部分では共通性っていうのはあるんですけれどもね、基本的には機能は違いますわね。
はい、
モバイルという点だけでいや同じようなところあるのかもしれませんけれども、で仕事にその入って静岡に戻ってきて、古庄自動車学校に入ってきて、まあ、いきなり、まあ、専務さんというようなことになったと思うんですけれども、
はい、
なんかこう仕事に対する違和感とかそういうのはなかったんですか？もっともバイクに乗ってたっていうから。
はい、あ、そうですね、やっぱり、自動車学校というのはですね、警察と非常に密接に連絡を取る機関ですので、そういった意味ではその今までモバイル業界に比べると非常に硬いという印象はありましたね。何でも好き勝手にできるわけではないので、まずはこれが本当にやっていいものかどうかというところを十分に検討して、で免許課さんの方で、警察の静岡県警免許課さんの方でですね、まあ、そういう申請をするという作業が、どんな細かいことにもありますので、そういった雰囲気の違いは最初感じました。
うん、確かにそうですよね。
はい、
やっぱりストレートに人命とかね、はい、事故に関わるわけですから。
そうですね、
それだけ規制とかね、
はい、
そういうものがかなりがっちりできているというようなことありますよね。
で
思わぬこともね、予想外想定外のことも起こってくるでしょうしね、
はい、
そのための準備もしなきゃいけないということですけれども、まあ自動車学校っていうのは、まあ、中年から取る人もあるんですけれども、現在ではほとんど学校卒業、高校卒業したらすぐに取るっていうのは一般化していると思うんですけれどもね、
はい、
最近のその若い学生さんたちのそういうその車に対する取り組み方っていうか、その、まあ、興味の持ち方っていうのはどうなんですか？昔と変わってるとかそういうことはあるんでしょうか、ないんでしょうか？
興味が少しずつ薄くなっているかもしれないですね。どちらかの調査でもあったんですけども、やっぱり今はその昔は大学生となったらまず自動車が欲しいという方がアンケートで多かったそうなんですけども、今はそのまず携帯電話やパソコンが欲しいと、あとはゲーム機が欲しいというふうにランキングが変わってきているというふうに、伺ってます。そうしてくるとこう免許をすぐに取らなきゃというような人も少しずつ少なくなってきてるかもしれませんね。
まあしかしそうは言いながらも、現代社会においてね、車っていうのは私はもう何て言いますか、歴史上類を見ないような大きなね、一つの革新って言いますかね、はい、そういうふうな存在じゃないかっていうふうに思いますけどね。
はい、
まあ今一家に4台とか5台なんてあるうちあるんですよね。まあ、みんな持ってるって、要するに車みんな持ってるって、特に郊外あたり行くとね、みんな持ってるんですよね。
そうですね、
まあ、都市生活だと必ずしも車を持たなくても生活できるけども、それと 免許証を持ってるか持ってないかってことはまた違う意味があって、やっぱり一種の免許証を持つっていうのはアイデンティティみたいな感じはあるですよね。
うん、そうですね。
なんか身分を証明してくださいっていう時に、
ね、免許証ね、
まず免許証なんですよね。
う
ん、
非常に便利なあの身分証明書ではありますね。
そうですね。でも、まあ、やっぱり高校卒業するとほとんどの人が取るんじゃないかなって私はいつも周りの人をね、あの私たち見てると思うんですけれども、あのところでその自動車学校っていうのも、まあ、全国にたくさんあるんでしょうけれども、一時に比べて数が少なくなって集約化されてるっていうような感じはないんでしょうか。
あ、はい、全国での自動車学校の数は少しずつ今、減ってはいる状態ですね。
うん、減って結局、まあ、あの大手のところって言いますかね、
はい、
そういうところへこう移ってる、うん、まあ、あんまりこう乱立してもしょうがないなっていうような感じは確かにしますよね。
うん、
ある程度の規模を持ってた方が機能的でありますしね。
なるほど。
あの教育 効率っていうか効果っていうのは高いんじゃないかっていうふうに思いますね。で、私なんかもう免許を取って40何年経つんですけれども、その頃免許を取るっていうこと自体はね、かなり厳しい緊張感を持ってね、行ったもんですよね。で、学校にも少し通ったんですけれども、試験、実技の試験の時にね、かなり厳しくね、言われてね、怖かったですね、あの頃ね。おかげで1回で受かりましたけれどもね。
よかった。
よく。
今はもうね。
今は皆さん親切に、
ね、
な指導員ばっかりで、
そうですね、
だと思います。根節丁寧に古城女子学校でも
指導
していると思います。
うん、
すね、
いや、実は私もね、
はい、
お世話になっておりますし、
ええ、
こういうと年が分かっちゃうんですけど、高齢者講習にもね、出ておりまして、ええ、まあ、近いうちにまたお願いに、
ああ、そうです、
もう予約してありますけれども、
はい、お待ちしております。
こんな便利なルツールっていうのはないなって私は日頃思うんですけれども、
うん、
全くドアツドアって言いますかね、
はい、
どこへでも行けるっていうふうなものは、IT とね、この2つぐらいじゃないかなって私は思いますね。
まさにその自動車が普及し始めの頃のアメリカでフォードが売れた時ですよね。ヘンリー・フォードさんが、フォード T 型フォードっていうのを、世に出した時に、その当時まだ、皆さん、市民は馬車を運転していたんですよね。でその頃に、車を作ったっつって見てくれっつって言った時に、皆さんこんな鉄の塊よりも、もっと速くてたくさん走る馬が欲しいというふうにおっしゃってたんですよね。
馬が欲しい。
でも、結局車にとって変わられましたよね。だからやっぱりその消費者は求めてたものってのは馬だったんですけども、でもそうではなく車が普及したということで、やっぱりそれだけこの大発明っていうのは世に影響を与えたんだなと思います。でやっぱりそれが非常に乱立するようなこの近代になりまして、やっぱこれをですね、運転するにあたってはこう皆さんその危険を十分熟知した上でぜひ運転してもらいたいと思っておりますので、自動車学校でですね、その運転するリスクというものをぜひ勉強してもらってですね、ぜひ楽しいカーライフを過ごしていってもらえたらなと思っています。
そうですね、何よりも安全って言いますかね、
はいはい、
それを確保しながら運転する便利な道具を使いこなす
そうですね、
いうことになると思うんですけども、
はい、
それで合格率みたいなものはどうなんですか。こう
学科の合格率もですね、古城自動車学校力を入れておりまして、実習勉強会というものも設けて、学科課長がですね、間違いやすい問題等をですね、集中的にレッスンしてしたりしておりますので、古城自動車学校の合格率はですね、いい方だと思います。これは警察のホームページに載っておりますので、ぜひ確認してみてください。
そうですか。また、はい、拝見してみますけれども、
はい、
昔は車がなんかいろんな車があったような気がするんですけど、古城自動車学校ではプリウスを使っておられるっていうふうなことを聞いたんですけど、そうですか。
はい、去年プリウスを導入しました。
そうですか。
はい、プリウスを導入するときにですね、ちょうどそれが去年の2月3月ぐらいで、ちょうど震災がありまして、で震災があったのでですね、ちょうどうちはそのラインを出た後に震災があったので、納車には影響なかったんですけども、宮城の方で各自動車学校がですね、壊滅状態になってしまってたということで、 私どもの、タイミングとしては車検のタイミングでですね、それまでのオートマ車を、捨てる予定でいたんですけども、じゃあこれら宮城の方の自動車学校に寄付してあげたらいいんじゃないかということになりまして、うん、協会を通じてですね、自動車学校協会っていうのがあるんですけども、うん、こちらから連絡を回してもらいましてですね、ちょうどうちらで捨てる予定だった10台ちょっとの、オートマ車をですね、向こうに寄付することができて、ちょっと、いいことができたかなと。
それはいいですね。
なので、そのために、車検もう一度通し直したんですよね。義援金だと思って やりました。
FM ハイ、爽やか談話室、古庄自動車学校社長、前田兵衛さんにお話を伺っています。
自動車学校の話はね、はい、あんまりここまで聞いても私もよくわかりませんし、また一般の人の方がよく知ってるんじゃなかろうかっていうのを、学校へ入ってね、はい、勉強する人たちのは知ってるんじゃないかと思いますけど、なんか特別にこうお考えになってることってあるんですか？
はい、高校生の皆さんがね、来年3月に卒業されるということでですね、免許証を取得される方が非常に増えていらっしゃいますので、年内にですね、事前登録をしていただいた方にですね、少しでもお得になるようにということで、キャンペーンを用意しております。オートマ車とマニュアル車とそれぞれですね、少しお安くすることができますので、マニュアル車で34万6500円のところをですね、はい、30万5000円にさせていただいております。オートマ車で33万3900円を29万2400円でやらせていただいております。それぞれ4万1500円で、
ね
お得にさせていただいており、リスカウントさせていただいておりますので、ぜひこの機会をご利用いただければと思います。
そうですね、まあ、お金持ち の息子さんならともかく、ね、高校生だったらやっぱり、1000円でも1万円でも安い方がいいわけですから ね、 ですね。
親御さん喜びますよね。これいつまでに登録するといいんですか？
は
い、
年内の12月26日までに、はい、お申し込みいただければ、そしてですね、はい、来年3月31日までに入校していただく、プランとなっております。で、いずれも短期取得コースですので、はいはい、スケジュールの相談をしていただく必要があります。
まあ、役割機能としては自動車学校って一般的には地味みたいな感じですけど、非常に大きな役割を果たしているというふうに思いますね、うんうん、
はい、
だから免許を取っても長く運転しない人は、もう一度乗ろうという人は別にまた講習に行ったっていいわけなんでしょ、うん、そういうのもあるんでしょ。
あ、はい、ございます。運転が心配だなという方はペーパードライバー講習も、常時受け付けておりますので、お申し込みいただければと思います。
日程を調整しながら、はい、時間と、
はい、そうです。
そうですか。この車の話だけしてるとですね、もう時間終わってしまうもんですから
あ、そうです。
ちょっと前田さん個人のことについて少し立ち入ってお聞きしたいと思いますけど、
はい、
ご自身は車運転はお好きですか？やっぱり。
あ、大好きです。
バイク乗ってたっていう。
バイクも四輪も、運転は大好きです。
あ、はい、今でもそのドライブ行ったりなんか。
はい、そうですね、今家族が増えましたもので、うん、ファミリーカーで、うん、東京や御殿場アウトレットモールに行ったり、ドライブしたりしてます。
でその他ですか、まあ、先ほどお子さんが生まれたということで、まあ、余計ね、そういうその車を利用する機会も多いだろうと思うんですけれども、趣味って言いますかね、好きなこと、例えば他のスポーツですね、ゴルフとかテニスとかサッカーとか、そういうのはどうなんでしょう？
つい最近、知人に誘われてゴルフを始めました。
あ、そうですか、はい、
難しいです。
どのくらいやっております？
まだ本当に、コースに出たのも1回だけで、もっぱら練習場なんですけども、そのコースに出た時も散々な結果でもっと練習しなきゃいけないなと
お酒とかグルメとかそういうのはどうなんですか？まあ、あんまりそういうの縁がないような雰囲気なんですけれども
美味しいものは大好きです。
あ、そうですか。
はい、お酒がですね、体質でちょっと多くは飲めないんですけども、美味しいものはいろんなお店をチェックして行ったりしてますね。
うん、はい、そうですか。
はい、
まあ、非常にバランスのある生活っていうか ね、家庭的にも非常に家族を大事にしているというようなことをお聞きしたんですけど、はい、
家庭のことはもう妻に任せっぱなしで、で非常にありがたいというか申し訳ないというか、で本当に頼りにしていますので、その妻が少し 先輩でですね、いろんなことを本当に教わるんですよ、ね、
奥様しっかりしてられる、
ね、もう頭が上がりませんね
やっぱりそうなんですよね、女性主導が一番無難なんですよね社会とか生活っていうのは、うん、そう思いますよ。男っていうのはそういう独断と偏見が多すぎますからね、
いつも感謝してます、うん、
いやそれは声を大にして言った方がいいと思いますよ。
いつも感謝してます
3回言いましたね
、まあ、静岡で生まれ育ったっていうことなんですけど、まあ、静岡っていうのは先ほど、まあ、奈良で有名だというようなお話がありましたけれども、はい、まあ、歴史的に文化的にも奥行きが深いっていうような地域なんですけど、静岡っていう町をですね、まあ、東京へ学生時代それから、まあ、仕事で4年いうことでおられたそうですけれども、どんなふうに受け止められてますか、静岡っていう町自体。
静岡はですね、まあ、自分の生まれた町ということもあってとっても愛着があります。でやっぱり他の県の方から見ても穏やかな性格の方が多いのかなと、うん、でそういったところに生まれた自分は本当に、恵まれてるなと、常に思ってますね。
まあ、そこでね仕事をやっておられるということもね、また、はい、幸せなことじゃないかなと思うんですけど、好きな人とか尊敬する人とか、まあ、ありきたりのその聞き方で申し訳ないんですけど、まあ、いろんな人がいると思うんですけども、ね、歴史上の人物でも、はい、現代人でもいいんですけど、誰か無理に今の時点で挙げたらどなたかいるんでしょうか。
はい、私はアップル製品が大好きでですね、スティーブ・ジョブズさんの、
ああ、iPhone の、
そうです、もう昨年亡くなられてしまったんですけども、この方の魅力は本当に素晴らしいなと思って今でもずっと尊敬してますね。
もう本当に何ていうか、あんまり人が考えないようなことを考えて、はい、いろんなことをトライアンドエラーでやってきたという方のようですね、はい、
そうですね、
まあ、ある種の天才でもあるし、はい、また非常に人間的にもバランスが取れてるっていうようなこともね、なんか勉強なんかあると思いますよね、
はい、部下が最初に iPod という商品を最初に世に出すときに部下が持ってきたんですけども、うん、その最初はスティーブ・ジョブズは蹴ったんですって。で何度も蹴って、うん、最後にもうこれで間違いないと部下が持ってきたものを OK 出したんですって、ね、うん、なのでその部下が絶対にこれがいけるというものでないと世に出さないという、うん、そういったところもアップル製品のクオリティの高さなのかなと思って尊敬してるんですね、
うん、アメリカで大変その信頼性が高いんだそうですね。
そうですね。
最後にFM 杯、私ども、はい、静岡市を中心としたラジオ放送ということで、まあ、特に災害とかそういうものをですね、事故とか事件とかそういうものを中心に放送しているんですけど、なんか私ども FM 杯っていう、まあ、決して大きい放送局じゃないんですけど、静岡っていう地域社会を中心にその仕事をやってるんですけど、期待することとかなんか注文とかがあったら一言。
FM ハイさんはやっぱ地域密着というところが一番の売りかなというふうに思っておりますので、これからも地元の人こそ知る人ぞ知るようなですね、通の情報を配信していっていただけることをお祈りしております。
ありがとうございます。できるだけそういうふうに心がけていきたいと思います。
よろしくお願いします。
今日は忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は古庄自動車学校社長前田兵衛さんをお迎えしてお話を伺いました。前田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。